はい、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもたくさんいろいろ教えていただいてますけれども、今回すごくですね、ぜひお伺いしたいのが、
はい、
結構皆さんの、まあ、こういうの多分聞かれてる方っていうのもまさにそうだと思うんですけど、いろいろ勉強をされたり、インプットが多かったり、すごく熱心な方が多いと思うんですが、勉強はするけれど、インプットはするけれども、それを結局、アウトプットできてる人と、学びっぱなしっていうんですかね、何もそれを結局生かすことができてない人っているなってすごい最近見てて思うんですが、
はい、
そのなんかこう違いというか、その辺を今日ちょっとお伺いできるでしょうか。
あ、それすごく大きいですよね。
きっとこれ聞いてる人も、才能心理学をちゃんと生かせてない人もいると思うんですよね、学んでるけど、ぜひぜひ。
一番大きいのは、今までの習慣を変えられるかどうかっていうところですよね。
そういう、確かに、
例えばそのこの間も、才能心理学のセミナーをやっていて、で、例えばこう自分の才能を見つけたりとか、伸ばしていこうと思ったら、何よりも重要なのは経験なんですよっていう話をしたんですよ。
今までのっていうことですかね。
これからどういう経験を自分がしていくのか。でも例えばその自分のキャリアとか仕事とかを選んだ時にね、やっぱ給料いい方を選ぶとか、普通にあるじゃないですか、でも高い給料の会社に行っても、そこで自分の才能が伸びるような経験ができなかったとしたら、今がマックスなんですよね。で、結果その当然自分の能力に対して収入を払われるから、いずれ伸びなかったら収入は今が上限になっちゃうわけですよね。
そうですね、
なのでこうお金よりも経験を重視して、これは仕事もそうだし、プライベートの時間の過ごし方も、そうですよね、でこういったセミナーとか本とかを読んだりするのも、お金よりももうできてる人から学んだ方が早いし、その経験の方がね、こう伸びが早いから、その方が絶対いいですよねみたいな、話を、するわけだけれども、でも実際その話を聞いたからといって、じゃあ本屋さんにすぐ行ってね、本買おうとか例えばもうすぐにセミナーにもうこの後も行こうとか、選択できるかどうかっていうのはまた別問題としてあるじゃないですか。
そうですね、というよりも
、そういう発想にすぐはならないって言った方が正確かもしれないね。
もうそれはどんな人であれってことですかね。
そういう生き方を今してない人、
そうですね、確かに、
なので、そっか、経験よりも経験の方がこれより大事だとかって、聞いたとしても、それが自分が本買うことに影響してるとかセミナーかどうかというのに影響してるかっていうことにこう気づいていないというかね、応用できない、そういう人もいっぱいいますよね。この間知り合い のこれも講演家の人がね言ってたんですけど、人生で一番大事な時間だという話を聞いて、で感動してる人がいっぱいいたと、本当だなと、なんかこうやっぱこう人生で自分がね幸せになるためにはお金も必要だし、子供に教育をさせるにもお金が必要だから、そう思って仕事にいっぱい時間を使ってきたけれども、やっぱ時間が大事だよねと、でみんなそれに感動してたそうなんです。でもそのセミナー、講演会終わった後に、会場からみんな出ていくじゃないですか、でそうするとこうそこですごい感動してた人の多くは、そのまんまこうバス停の前でずらーっと待っていて、行列ができてそうなんですよ。でもその隣にタクシーを山ほど待ってる、で時間が大事だっていう話で言うと、タクシー乗って、それこそ家に早く帰って過ごした方が、時間を有効に使うとか大事にしていることにもなるんだけれども、やっぱりすぐにそういうふうにはこう気づけなかったり、
その選択を結局しないってことですよね、
でそれはある種仕方がないことでもあって、それはこうずっと交通機関はバスを使うみたいな習慣の人は、すぐには入らなかったりするじゃないですか、でこういうのはすごい小さな変化なんですけれども、そういう新しい選択ができるかどうかが、新たな習慣ができるかになって、結果それによって人生っていうのは変わっていく、 もうそこでいろんな差がこう出てきてしまうわけですよね。
どうしてもその人の中で例えばタクシーは贅沢品じゃないですけど、うん、っていうのがもうあっちゃうとそっちを選べないですもんね、
はい、うん、そうだからそのタクシーに乗るのがいいっていう話ではなくて、はい、今の自分がこうこれからしていきたい、はい、ことに関して今はバスがいいのかタクシーがいいのか、ちゃんとこう選べる両方の選択肢はちゃんとあって選んでるっていうことが、はい、うん、そこが大事ですよね、うん、でそこがこう無自覚にがいつも今までこうしてきたから、はい、こっちっていう習慣上で生きてる限り、今までと違う行動は取れないから、はい、まあ、人生は変わらないんですよね。
確かに、
うん、
でもその習慣はやっぱり結局変えるのがみんなにとってその腰が重いというか、うん、くなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、それっていうのは、うん、その前段階の問題なんですか、もう変えなきゃって思うほどのことに起きなきゃいけないのか、ちょっとでもその重い腰を上げられる何か方法ってあるんですか、
うん、ああでもあの今ね岡田さん言ったみたいに、はい、あのやはり危機感を持ってる人は、はい、まあ、変えますよね。
よっぽど、うん、もう本当に時間を大事にしようって
そうそう、
なんか危機迫るものがあればですよね。
そうそう、もうそれこそあの家族のことほったらかしにしといて、
はい、
もうお父さんはもう嫌いとかね、例えば子供に言われたりとか全く期待されなくなったりとかした時に、はい、やばいとかって思ってね。
あ、確かに急に洗い物別々になったとか、ね、
そうそうそうそう、
なんかあると、
うん、そういうのとか、まあ、それこそもうリストラとか離婚とか、はい、いろんな危機があった時にお尻に火がつくっていうのはありますけど、まあ、それはもうあんまり良くないよね、そこまで追い込まれる
そんな素敵な感じではなくなっちゃいますね。
そう、そういう意味で言うと、どこかで、うん、いやまだこのままでもいけるよなって思ってるとやっぱ続けちゃうんですよね、人間って。
あ、なかなかタクシーという選択肢に行けないでしょうね、う
ん、そう、でそうなんですよ。で、うん、これはどういうことかというと、自分の人生を主体的には考えてないっていうことなんですね、根本的に。
主体性を持ててないってことですね、
うん、要は今までなんとなく生きてきたから、はい、これからも生きていける感じがする、うん、これは僕もすごくわかるし、はい、自分もそういう時っていうのはあったんですけども、
はい、
まあ、もし本当にこれからね自分の、目標とか夢とかっていうのを単なる想像で終わらせたくないと思ってるんだったら、やっぱそれに対して自分がこう主体的なアクションを起こしていくってことはすごく重要だよね、でやっぱりその変化っていうのはもう居心地が悪かったりするわけですよ。
間違いないですね。
ね、例えばこうバスとタクシーだったらお金で言っても2倍3倍、
そうです
ね出費が増えたりとか、するわけで、でその時にあの何が重要かっていうと、あのそこに痛みとかを感じるがゆえに自分はやってないっていうことはお金だけかってことなんですよね。
あ、原因はお金だけなのかってことですね、
まあ、原因っていうかお金に関してだけそういう発想してるのかっていうことなんですよ。
あ、他でもたくさん、
うん、他でもいっぱいこう、いやもうこれめんどくさいなとか、なんかやるの嫌だなとか思ってやってないことってのはいっぱい多分あるはずで、
はい、
でもねそれを嫌だと感じているのは自分で、その感じ方があなたの人生の選択肢を狭めてませんかっていうことですよね。
間違いない、うん、そうですね。
いわゆるそのリスクを取れない自分に、なってないかと、いろんな分野で
その手段、交通手段以外の何かこう決断を迫られている時にってことですよね。
そうそうそう、うん、まあ、例えばその収入を上げたいという話になった時に、はい、まあ、普通に勤めてるサラリーマンの方でもね、まあ、社員あの年に1回ぐらいは面接があって給料の交渉があるみたいな人って普通にいると思うんですけど、その時に給料アップしてほしいと思いつつそんなこと言ったら嫌がられるとか思って言えずにいる、まあ、これもリスクを犯せてないっていうことですよね。そういうことを言ってなんか上司に嫌な顔されたくないとか、
はい、
でそれと、うん、極論そのあなんか3倍かかるからやっぱバスにしとこうと、これも嫌な気分になりたくないからで、
あ、
一緒なんですよね、感情レベルでは、
はい、
うん、要はこう自分が欲しいものよりも痛みを感じない方を選択しているっていうことで、
はい、
この辺というのは本当にありとあらゆる場面に実はその影響してるんですよね、うん、
一つだけじゃないでしょうね。
そう
生き方というんですかね、あり方というか、
そうなんです、ね、そうするとこう痛みを感じない生き方をしているから痛みを感じない方を選択するっていうふうにもう全てがなっちゃっているの で、
は
い、で無自覚になっちゃうんですよ。
いや、そうか、自覚もないってことですもんね、本人は。
そうです、そうです、うん、でもこう一つねそれをやり始めると、 あれなんで自分はこっちを選んでるんだろうとかね、なんでこれを言えないんだろうとか、なぜこういうところで気を使ってるんだろうとか、なぜこれをしないんだろうとかね、
はい、
いろんなことに気づいてきます。
あ、それじゃあ一つまず気づくことが大事ってことですか、
ね、そう、うん、だってね、こうバスとタクシーで、まあ、例えばこう200円と600円だと、まあ、東京だと650円ぐらいかな、はい、710円か今は
東京だと最初が410円だったんです
ね。
安くなったんです、最初だけ。
ああ、あの短い距離ですね、
東京、は
い
はいはい、都内なら
都内ね。で、例えばこうそれで葛藤してるとしたら、ランチ行っても同じこと起きるでしょ。
そうですね、
うん、服買う時も多分全てに旅行行く時もそうだと思うし、うん、まあそういうのが起きると思うんだけど、はい、その基準でお金を使ってる、その基準で人に言う言わないを決めてるという生き方が、はい、自分をこう成長させたりより幸福にしてくれるのかっていうことなんですよね。うん、だからその習慣を変えるというか、まあ、人生を変えるっていうのはその選択基準を変えるということなので、はい、根本的に。
あ、よく言うその人生を変えるの本来のやってることというのは選択基準が変わってるってことですね。
そうですそうです、うん、何かを選ぶから、はい、まあ、それが手に入るわけじゃないですか。
あ、時間をお金で買うとかもそういうことですね。
そうそうそう、だから、まあ、大体サラリーマンから独立起業した人っていうのは、まあ、会社の中だった自分のやりたいことができないから、はい、自由に全部選べる企業っていうのを選んだりするわけですよね、
はい、
この人は安定よりも自分の夢を選んだりとか
挑戦
を選んだりとかしてるわけで、
はい、
それは別に企業だけに限らないわけですよね。
あ、もう本当そうですね、
うん、会いたい人が出た時に相手されるかどうか分からんけど、Facebook でメッセージ送ってみるとか、
あ
まあこれも一種の挑戦じゃないですか。
どう、結果はどうなるか分かんないけど、とりあえず
そうそうそう
送ろう、
うん、でそれで、まあ、メッセージ送るのか営業に行くのか、は
い、
営業マンだったらね、一緒ですよね根本的には、
はい、
うん、なのでそこでこう何を基準に選んでるのかっていうのが自分の人生全体に影響していて、
はい、
それが結果的に今の働き方とか収入とか付き合っている人とか、はい、夫婦関係のあり方とかを実は全部決めてる
わけです。司ってしまっていると、
うん、そうなんですよ。だからそういう意味で言うと、まあ、気づきたくないっていうところも実はあったりするんですよね。
あ、だって全部なんか否定されるような気持ちになっちゃうかもしれないですよね。
まあもっと多分一番身近にあるのはそれに気づいたら、わ、これ全部変えなきゃいけないって思っちゃうからなんです。
あ、その、うん、その異物感というか居心地の悪さを見つけたくない。
そうそう、そうなんですよ。でこう現状維持でいると、要は今の人生で仲良くできてる人とかね、
はい、
いるわけじゃないですか。特にこう家族とか友達とか会社の人間
関係
とか、
長く一緒にいる人ですね、
うん、でもそこに違和感を感じ始める自分が出てくるわけです。
ああ、そう、あ、結局企業とか考える人もそうですもんね。だんだんなんか違うな、うん、周りとって、
そうすると、まあ、特にその親しい人との関係ほど、いや、こんなこと言って賛成してくれるかなとか気持ちが出てきたりとかね、
はい、
うん、だからそのいろんなものをこう変えていく、っていう時にこう現実的にいろいろこう波風が立つので、
はい、
もうそのリスクとを考えた時に、はい、まあ、踏み出せなくなってしまうっていう人もいっぱいいますよね。
そうですね、うん、それだけ聞いたら逆にそこを突破できたのって何なんだろうって逆に思ってきました、
うん、
突破できるって何にみんな突き動かされたんですか、
ね、あ、でもそれはやっぱりね、自分の夢とかやりたいことですよね。
やっぱりそれが優先されてきた人ってことですね。
みんな薄々ね、そういうのは感じてるんですよ、あの人生の説明で、まあ、例えば就職する時もそうだし、
だって必ず何か選択して決断してきてるんですもんね、
う
ん、皆さん。
そうです、うん、だ年代で言ったら、まあ、30代前後とか、はい、35歳とか40代に入る前とか入った後とかで、
はい、
いや、このままの人生でいいのかなって思ったりするタイミングってあるじゃないですか。
絶対ありますね、
うん、でその時は実は今までの生き方と、はい、でも自分の望んでる生き方が一致してなくって、
はい、
それをどうしようみたいなことをね、
はい、
みんな悩むわけです。
そのタイミングがみんなどこかで訪れてはいる、
うん、でそうするとジレンマにはまるじゃないですか、
はい、変わりたい、変えられない、
そう、変えられないみたいなね、まあ、そこにいろんな理由が、変えられない理由はいろいろ皆さんあると思うんですけど、でその時にほとんどの人はね、やっぱこのジレンマを抱えていることに耐えられないんですよね。
しんどいから。確かに長くそれを持ちたくはないですよね。
そうそう、なので考えなくするんですよ、
はい、
うん、考えないようにするんですけど、はい、まあ、これが現状維持の人生が続く、まあ、最大の理由ですね。
怖い怖い、うん、
だ逆にそのジレンマに、はい、まあ、耐えながら、はい、道を探してもがきながら自分の人生の再設計できた人というのは強いよね。
本当ですね、
うん、
まあ、似たようなことが起きたらそのジレンマの時間すごい短くできるってことですもんね、きっと。
そうそうそうそう、だからそうなんですよ。だからその人生の葛藤にどう対処していいのかっていう能力が身につくから。
ああ確かに、うん、冷静にこう判断できるようになるというか。
そうそうそう、うん、で結局それがね自由っていうことですよね。
ああそういうことですね、うん、
自分は対処できるっていうのが、はい、こう自由な感覚っていうのを生み出してくれるじゃないですか。
本当の意味の自由になるってこと
ですね。そうそうそう、うん、でそれがないから別にサリーマがあるっていうわけじゃ全然ないんですけども、はい、ここで働くしかない。要はこうこれは会社にいれば安定はあるけど自分の力だけではそれは作れないっていうふうに思い込んじゃってるからなので、うん、それが不自由さを作っちゃうんですよね、
はい、
うん、
そっか、そういうところだったんですね、
う
ん、
そうですね、うん、だから小さなところでもやっぱり変化を起こしていくっていうのは、はい、自分で人生を切り開く力をこう磨いてくれるから、
はい、
うん、
身につまされる。
そうですね、うん、なんか本当こう、まあ、バスかタクシーかみたいな話だとみんな思ってるかもしれないけど、
は
い、
それは点の話であって、
そう、それは点の話であって、はい、その痛みを超えて自分の人生を豊かにする力を磨くプロセスにいるんだっていうことですよね。
本当はもっと深いところにつながってるってことですね、
うん、
実際。
そうですそうです、うん、
ありがとうございます、
はい、
まあ、今回学んでもその後習慣できるできないという話だったんですが、まあ、やっぱりもう一番大事な部分としては、うん、まあ、その新しい、まあ、そもそも習慣を取り入れることができるのか、
うん、
やっぱりそれは小さいことからかもしれないけれども実際人生をそもそも切り開く力につながっているんだというですね、うん、結局は皆さんも多分人生身につまされるようなですね、うん、話題になったのかなと思います、はい、
そうなんだ。
いやもう小さいところを見て大きいものを学んだ気が私もすごいしました。そこで決断できないってことは多分他のチャンスもたくさん多分逃してるんだろうなって、うん、
それもったいないですよね、
思うだと皆さんも思います、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。